特集、奈良川から未来に羽ばたく、始まる小規模特任校。令和6年度から小規模特任校の指定校となる奈良川小中学校について、その背景や小規模校ならではの特徴をお伝えします。写真、説明。校庭から見た奈良川小中学校。木々が生い茂った山を背に建てられた木造2階建ての校舎です。校舎の中央には時計塔があります。写真は紙面の上半分に大きく掲載されています。写真、説明終わり。小規模特任校とは、少人数を活かしたきめ細やかな指導や、特色ある教育環境下にある小規模校で、学びたい、学ばせたいという児童生徒や保護者に、一定条件のもと、お住まいの地区に基づく通学区域を超えて、市内全域、北尾野地区を除く、から特別に児童生徒の入学、転入学を認める制度です。小規模特任校制度の背景。奈良川地区では、児童生徒数が年々減少しています。グラフ、奈良川地区児童生徒数の推移。グラフ、説明。縦軸に人数、横軸に年度が記された棒グラフです。平成20年度には178人いた生徒が年々減少して、令和5年度には84人になりました。グラフ、説明終わり。そこで、平成28年に、奈良川地区振興協議会内に教育振興検討部会が設置されました。この部会では、どのような環境を整えれば、子どもたちのより良い教育につながるのかという視点に立ち、検討が進められてきました。その結果、奈良川地区に小学生と中学生が同じ校舎で学ぶ義務教育学校を開校し、小規模特任校とすることを決定しました。義務教育学校では、小学生を前期課程、1年生から6年生、中学生を後期課程、7年生から9年生として学んでいます。小規模校で地域に学ぶ。奈良川小中学校では、学級内の係活動や児童生徒会の活動など、すべての子どもたちに様々な活躍の場があります。体育や音楽など、ある程度人数が多い方が良い授業や、総合的な学習の時間など、多様な考えを持った子どもたちが協力して作り上げる授業は、学年の枠を超えたグループで進めています。奈良川大学と呼ばれる総合的な学習の時間では、地域の人、物、ことに関わり、地域の歴史や文化を支える人々の思いや技術に触れます。地域と共に歩むためには、自分がどうあるべきかを考える学習を行っています。放課後には、地域ボランティアなどの指導で、バドミントンや将棋などの課外活動に取り組む、奈良川放課後講座の奈良らクラブもあり、1年生から9年生が自由に参加できます。地域と取り組む学校づくり。奈良川小中学校では、歴史と伝統が息づく奈良川だからこそできる学びを大切にし、実践的なキャリア教育を行います。地域の課題に対して、地域の人々と一緒に取り組むことで、人と協力して課題解決する力を養い、地域と共にある学校づくりを進めていきます。奈良川小中学校の特徴。小学1年生から教科担任制を導入。英語、算数、体育は1年生から専科の先生が授業に関わります。学年関係なく、複数の先生が授業や指導を担当するティームティーチングで授業を進めています。上限20人の少人数クラスを保障。子どもたちはもちろん、先生たちも児童生徒一人一人との関係を築くことができます。 一人一人の学びや心情に寄り添った指導や、子ども同士の関わりを生かした学習活動を目指しています。コミュニケーション重視の実践的な英語教育。オーストラリアの学校とオンラインで交流したり、習い塾に来た外国人観光客へ地域の紹介パンフレットを配布して交流したり、修学旅行先で英語による地域 PR 活動をしたりと、英語教育に力を入れています。地域と共に作る授業。奈良川小中学校では、社会で必要とされる資質や能力を養うため、地域の人と共同して地域活性化に貢献する活動などを授業に積極的に取り入れています。ここでは一部の活動をご紹介します。自ら漆器を作って売る奈良ニコ漆器会社。奈良ニコ漆器会社は学校内での地域活動の一環として、令和3年度に当時の6年生が立ち上げた会社です。3年生から6年生は、ふるさと漆塗り学習の時間を使って、木曽漆器伝統工芸士の皆さんから、すり漆という技法を教わる漆塗り体験学習をしています。学校に来たお客さんに活動を紹介したり、6年生は自分たちで漆塗りをした漆器の販売を行ったりしています。この会社は、漆器の良さを伝えよう。お客さんを笑顔にしよう。地域を盛り上げて地域を笑顔にしようの3つを目標に活動しています。写真、説明。習い塾での販売会の様子です。赤いハッピーを着た生徒たちが訪れた人たちに漆器の販売をしています。写真、説明終わり。奈良ニコ漆器会社、滝沢響さん。木曽平沢。三代目社長の滝沢響さんに、奈良ニコ漆器会社の取り組みについて聞きました。木曽漆器の良さを伝えていきたい。奈良ニコ漆器会社では、年1、2回の販売会を行っています。販売場所の確保や商品の制作は、すべて自分たちで行います。みんな初めての経験でしたが、協力して無事に完売することができました。今年は外国の人にも購入してもらえるように、ポップやパンフレットに英語表記を取り入れたり、接客も英語でできるように事前に準備したり、工夫をして販売しました。今はガラスやプラスチックの器が多いですが、木曽漆器を知らない人にも木曽漆器の良さを知ってもらい、笑顔になってもらうことが奈良ニコ漆器会社の目標です。地域とともに地域を考える奈良川桜プロジェクト。このプロジェクトは地域の桜を元気にしようという思いがきっかけで始まりました。地域の人が気持ちよく過ごせ、奈良川に訪れた人へのおもてなしにもつながるよう、これまでにトイレや公園の整備を行いました。10月29日日曜日には、プロジェクトの一つである公園、桜パークがお披露目されました。公園の構想は、地域の人からアンケートを取ったり、奈良川小中学校の5年生、6年生とワークショップを行ったりして決めました。フルタイヤや木製ベンチの再利用など、ありものを前向きに利活用した子どもたちのアイデアがたくさん取り入れられています。写真、説明。生徒たちが輪になって公園の遊具についてワークショップをしている様子です。写真、説明終わり。奈良川さくらプロジェクト、酒井啓太郎さん、木曽平沢。二代目代表の酒井啓太郎さんに、奈良川小中学校の児童生徒について聞きました。地域の素晴らしさに気づいてもらえたら。奈良川小中学校の児童生徒は、とてものびのびしていて、物おじせずに積極的に意見を出してくれます。そのおかげで素晴らしい公園が出来上がり、 地域をより元気にしてくれたと感じています。奈良川小中学校は地域の人がサポートしてくれる環境にあるので、小規模ですがとても恵まれていると思います。子どもたちが地域の人と触れ合うことで、地域についてより深く知り、地域愛を育み、地域の持つ素晴らしい価値に気づいてくれるきっかけになると思います。今後の子どもたちの成長が楽しみです。9年間の地域学習、前期課程、小学生、1年生から6年生、奈良ニコカフェ、1年生、2年生、地域探検、3年生から6年生、ふるさと漆塗り学習、2年生、3年生、朴葉巻き作り、4年生、ハブチキュウリ栽培、5年生、6年生、奈良ニコ漆器会社、後期課程、中学生、7年生から9年生、地域の歴史、文化を担保、9年生、エドウィン。エドウィンとは、江戸時代にタイムスリップした気分で、ハロウィンのように仮装して、奈良井宿を歩いてみようというイベントです。9年生、京都で地域 PR。学校の良さを伝えたい。学校紹介パンフレットの作成を担当した7年生の中村凛香さんと、学校紹介動画の作成を担当した8年生の川上美樹さんに、奈良川小中学校の魅力について聞きました。仲間が増えることを願い作る。小規模特任校となるにあたり、学校紹介を作成してほしいという依頼が山本校長からあり、7年生がパンフレット、8年生が動画を担当しました。それぞれどんな思いを込めるのかや、見た人がどう感じるのかを考え作成しました。奈良川小中学校を PR して、多くの仲間が来てくれることを願って作っています、と川上さん。小規模特任校になることで、様々な地区の仲間が増えることを楽しみにしているのが伝わってきます。溢れる魅力。初めての動画、パンフレットの作成で、中村さんは、フォントや写真の大きさなど、どのようにしたら、見てくれた人にとって見やすくなるのかなどを考えるのが難しい、と話します。奈良川小中学校の伝えたい魅力がたくさんあって、ちゃんと伝わるのか不安と川上さん。二人に奈良川小中学校の魅力は何かと聞くと、木でできた自慢の校舎と学年関係なく過ごせるところと中村さんは笑顔を見せます。川上さんは学年を超えてランチルームで給食を一緒に食べられるところもいいよね、と奈良川小中学校の魅力を話します。奈良川小中学校に行ってみたいと思ってくれた人に、奈良川小中学校のみんなは本当にフレンドリーですぐ馴染めるので安心してほしいと話す二人。学年は違っても仲良く交流する様子がありました。私たちが作った学校紹介をぜひご覧ください。奈良川小中学校ホームページでご覧いただけます。写真、説明、2枚あります。1枚目、教室に集まった生徒たちに作成した動画のお披露目をしている様子です。2枚目、机の上に資料を並べ、パンフレットの作成をしている様子です。写真、説明終わり。夢や目標を持ってほしい。奈良川小中学校、山本秀樹校長。小規模特任校となる奈良川小中学校の魅力や目指す姿などについて、奈良川小中学校の山本秀樹校長に聞きました。地域と共にある学校。奈良川小中学校は本当に子どもたちがのびのびと学校生活を送っています。学年関係なく仲が良く、先生との距離も近いです。児童生徒たち自身も それを奈良川小中学校の長所だと感じてくれています。また、奈良川小中学校は地域と共にある学校です。学校が輝けば、地域もより輝いていくと思っているので、積極的に地域と関わる学習を行っています。私は、児童生徒たちがどんな大人になりたいのか、夢や目標を持って卒業してほしいと願っています。地域の皆さんと相談して決めた学校目標、奈良川から未来に羽ばたく。卒業するときにどのように羽ばたいてどう生きていくのかを奈良川小中学校で学んでもらえたら嬉しいです。奈良川小中学校を一緒に作っていってくれる人に来てほしい。奈良川小中学校や子どもたちは地域の宝です。地域の特色を生かすことや義務教育学校にしかできないこと、少人数だからこそ一人一人に寄り添えることが奈良川小中学校の魅力です。私はそんな魅力あふれる奈良川小中学校を一緒に作っていってくれる人や、宝物だと思ってくれる人にぜひ来てほしいと思います。そして新しい子どもたちが加わることで、学びの多様性を広げていき、奈良川小中学校をより良くしていけることを期待しています。私たち教員は、そんな子どもたちを地域と共に包み込んで大切に育て、輝いて卒業できるように全力でサポートしていきます。奈良川小中学校で共に学んでみたいと思う子どもが一人でも増えたら嬉しいです。気になった人はぜひ直接学校を見に来てください。入校条件など、対象、市内在住の児童生徒、北尾野地区を除く、または就学日までに市内に転入見込みの児童生徒で、次のすべてを満たす人。児童生徒及び保護者が市内に居住していること、または就学、転学までに確実に市内に転入する見込みがあること。小規模特任校の教育活動などを十分理解し、協力すること。通学及び学校教育活動について、市教育委員会及び当該小規模特任校の学校長の指示に従うこと。特別の事情がない限り、卒業、後期課程、中学校まで小規模特任校に在籍する意思があること。通学は保護者の責任と負担で行うこと。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ先、学校見学、相談に関すること。市立奈良川小中学校、電話 0264-34-2004。制度に関すること。教育総務課学校支援係、直通電話 0263-52-0830。特集、奈良川から未来に羽ばたくでした。